主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、
うん、
はい、おもれき第258回です。
258。
水月さん、セゴドン見てます？
見てると言ったら嘘になるな。
あ、本当です。あのね、ちょっとだんだん回を増すごとに、
うん、
腑に落ちなくなってきてることが。
腑に落ちない、うん、今どの辺まで来てるんですか？
金
門の蛤門の辺がこの前、
金門の辺終わって、うん、坂本龍馬とか勝海舟が出てきて、でちょっと収録日時点ですけども、あの糸ドンと結構3度目の結婚をしたよってところなんですよ。
やっと糸どんと結ばれたみたいなことがなんかネットで書いてありましたな。
ほら、安政の大獄の頃に西郷さんって奄美に流されるでしょ、
うん、
で一回帰ってきて、
うん、
今度沖永良部島まで流されるでしょ、
うん、
事実上 数年間島流しになってたじゃないですか、
うん、
でその間、まあ島津久光とかが、
うん、
あの都とかに出てっていろんなことするじゃな、するんだけども、
うん、
その時に一橋慶喜とかに会う、
うん、
そうすると、うん、お前みたいな田舎者じゃ話にならない、
うん、
西郷とじゃないと俺は話しねえとかって、
うん、
でもうあちこちでこう久光とかが出ていくと、西郷さんじゃないと話にならないよねって、
うん、
もうあちこちもそれ言われるわけよね、
うん、
でも島流しされる前って、
うん、
西郷さんってそんなに偉くなってた？
いや、そうでしょ。だって久光の頃はかなりね、本当に使い走りっていうか、うん、久光の代わりにこういろんな人とつなぎ取ってるし、かなり顔は広いでしょ。
広いんだ、
うん、
なんかドラマ今まで見てて、半年見てて、
うん、
そんな風に見えないわけよ。
久光じゃねえ、成明、
成明の使い走りで顔は広いでしょ、
うん、
それはわかる、
うん、
でもその間にその今のこの日本と世界の状況とか、
うん、
幕府の政治のあり方とか、
うん、
そういうことまでのなんか知識とか、
うん、
見聞とかを身につけてるようには見えなかったのよ、これまでこの半年。
あ、
島流しに会うまで。
あ、
それ篤姫のさ、なんか結婚の道具揃えたりとか、なんかそんなんとか、あと橋本さないとちょろちょろしてたとかさ、
うん、
ってのは見るけど、どんだけ偉くなったかっていうのは描かれてないような気がするわけだけど、
そらでもやっぱ政治の最前線でこうね、なんとかの一日より、なんとかの10日よりなんとかの一日っていうけど、
そのじゃあ濃い日々を過ごしてた分、おのずとそういう知識も、
久光がやっぱりね、田舎者っていう評価は分かんないけど、まあ、かなりやっぱりポットででおめえ誰だみたいな話なんで、
突然、あ、それはよく、
そうでしょ、だみんな知らないじゃないですか、うん、結局あの人って何もやってない人なんで、
やってないよね、
誰立場もないし、実際あの頃ってね、大名でもないし、
国府さん、
国府だってさ、鹿児島では偉いかもしれないけど、
うん、自称だもん
ね、公じゃね、社長の親父だって来たって、うん、あんた誰ですかって
話、そうだね、
そら前の先代の社長の下でバリバリやってた、
そうか、
あの人を出してよって言う
でしょ、先代の社長の秘書の
秘書でも結構バリバリやってた人、
あ、そういう風に
からしばらく切れてて、
うん、
突然社長が若い人になって、俺は社長の親父で会社牛耳ってますって言ったって、いや、あんた誰って話で、そういえばあの人いたよねって話じゃない、
だから左遷させた元秘書を引っ張り出さざるを
得ないって話、
うん、なんかなんで急になんかこんなみんな西郷西郷ってこう呼ばれるようになったのかなってちょっと腑に落ちないまんまちょっと見てたんです、
成明時代の結構やっぱ彼はね、外交官としてはやっぱり非常に優秀で大きな役割してますからね、
これあれ、このセゴドンってどこまで行くの？西南戦争まで行くの？
それは死ぬまで行くんじゃないの？
これね、あの比較しちゃダメなんだろうけど、飛ぶごとこと比較すると、
いや、それはするでしょ、
すごいね、スローペースで、まだ もうそろそろ
そうなの
って思うし、
前の時は半年ではそこまでもっと行ってたの？
あのね、30何回半ばぐらいで明治維新なのよ。
30、
だってもうだからまだだからなんか急にどっかで駆け足になるのかなって思ったりするのと、あとね、腑に落ちなのが、あんなに一橋さんと西郷さんってあんなに仲良かったりあんなに頻繁に会ってるような間柄なの？
いや、そうでしょ、う
ん、ありえんの？
ありえんなくはないんじゃん、
ちょっとあそこもなんか接点が多すぎで、
まあ、そうなん
だ、 だいぶ脚色してるのは分かるんですよ。
まあもちろんそうでしょうけど、う
ん、なんかなってこう思って、
でも大久保の話を描かなくていいわけだから、
描いてないね、
徳川如くとは違うから、ね、明治以降はポンポンポンっていっちゃうんじゃない、
ね、ああそうなのかもしれないね、
うん
うん、まあ面白いな、でもあれってやっぱちょっと人生経験長いこといろんなもの大河とか見てると、あれこれってあの前の作品とちょっと違うじゃんとか、
うん、まあそういう気持ちで見ちゃダメなんですよ、うん、一個一個独立しても、
でもちゃんと見てないでしょ
っていうことに僕は疲れたんで、で自分を納得させなきゃいけない見方っていうのは嫌なんで、
はい、うん、さあ、そんな大河のお話をしましたが、この NHK 大河ドラマの主人公たちのお墓ってどこにあるのかなという、
うん、
お盆的な肝試し的な、
企画、肝試し
です。幽霊
です。だって幽霊じゃない。幽霊じゃないですよ。
で、古い順にやって、あの作品じゃなくて歴史上の、あ、その主人公になった人物の時代順っていうの、
時代順
でやってて、前回は、うん、平安鎌倉、
うん、
室町とやってきまして、今回は戦国時代ですね。
近世編、
はい、ちょっとこの辺が大変なんです。
あ、はい、層が厚いわ、
ね、厚いしちょっと多いんですね、
はい
はい、早速いきますね、
うん、
まずあの一応古い人順にはなってるんですが、
うん、
雑に古い人順にしてるので、
あ、
細かいとか順番は細かいことは突っ込まないでくださいね、うん、
はい、
でこのお墓は調べてきたんですが、これ全部ウィキペディアさんに載ってるものを参考にさせていただいております。
はい、
はい、まずはね、今回最初で毛利元就ですね、
うん、
面白かったねこれね、大河ドラマ、
いや歌舞伎の人でね、
そうそう、橋之助さん、三田佳子の旦那さんね、あ、三田佳子じゃない、三田寛子、
ああ佳子は違うな、
三田佳子は違う、ああ、うん、はい、毛利元就さんね、お墓はですね、
うん、
広島県安芸高田市、
うん、
吉田町にある大通院跡、
うん、
跡なんだ、
うん、
にあるそうです。安芸高田ってどこなの？
広島県、
広島県ですね、
内陸ですね、
内陸なんだ、うん、あ、じゃあ元々の毛利って元々
吉田城って元々の毛利家のお城でしょ、
ちっちゃな国だったんでしょ、
うん、
どこにあるの？広島の奥？
北方はね、うんうん、それこそ今回の雨とか大変だったん
じゃないですか。あ、西日本豪雨のね、うん、あ、本当に中国山地なんですね、
うん、
はあ、本当広島県のど真ん中ですね。
そうね、
へ、行ったことあります？
北方はねちょびっとだけ。
あ、そう、
うん、
はい、あとね菩提寺が山口県山口市の美濃上町の、道春寺、
うん、
これは何だろう、毛利氏の菩提寺なのかな。
まあまあ、だから毛利氏が山口に移ってからの歴代の藩主の菩提寺でしょう、
うんうん、僕この間山口行けなかったんですよ。
らしいね、
お雨、この
そういえば
マジでマジで西日本のあの豪雨で新幹線が動かずで、
ああ
、あの行けずでした。
いやかわいそう。
いやでも、まあ、あんなね、各地で大きな被害がある中、
行くそのなんだっけ、行事自体も中止になったの？
開催してた。
開催してた。
飛行機は動いてたんですよ。
ああ、
飛行機で山口を目指した人は行けた、
まあね、うん、
だからなんかねやっぱり来た人とかあと前日入りしてた人もいるから、まあ、せやな。だから中止する開催するは
本当はね
難しいところですね、はい、さあ続いて斉藤道さん、岐阜県岐阜市の常在寺とか、
うん、
あと道産塚とか道産墓所と伝えられてるのが、岐阜各地にある岐阜市あちこちにあるみたいです。
うん、
で、あと、まあ、このさっき言った常在寺には、道さんの肖像や、
うん、
斎藤山城、
山城じゃない、頭領名でしょ。
山城、うん、
山城の神なんじゃない。
あ、そうなんだ。斎、うん、藤道さんって？
違ったらごめんなさい。
でも斎藤山城っていう印鑑ですね、うん、印なんかが所蔵されています。斎、
はい、
藤道さんね、国取り物語で道さんと信長のダブル主役だったということで、今回挙げました。まあ岐阜ですよね、斎藤道さんといえば。
岐阜ですね、岐阜ですよねってどういうこと。
だって岐阜の人でしょ。
岐阜だ、あの人もなんかどこの馬の骨かよく分かんない人じゃないですか。
なんか中国地方の人じゃなかったっけ、最近分かってきて。あ、違う、
それは工場騒音、騒音でしょ、うん、
で薬売りと、マムシの父さん薬売りとかね、なんかちょっと
油売りでしょ、父さん。
あ、油売りですね、うん、ってね言うぐらいしか僕もよく知らないです。あと濃姫のお父さんぐら
いね。まあまあまあまあ。
さあ続いて、
はい、
上杉謙信。
うん、
謙信の亡骸はですね、甲冑を着せて亀に納め、
うん、
葬られたと言われています。
うん、
当初は春日山城内の伏木院に埋葬され。
うん、
臨泉寺に供養塔が建立されました、
うん、
通説では長尾上杉家の天風に伴って若松城、
うん、
福島の若松だね、
そうね、
継いで米沢城内に改装されたとされます、
うん、
明治維新後は米沢藩の歴代藩主が眠る上杉家
病所
が米沢、山形の米沢に、
うん、
再度改装されました、
うん、
春日山臨泉寺、これ新潟上越市にあります、
うん、
と明星
聖城かな、明星
明るく静かなお寺さんで、明星院、明星院、
うん、
これも上越市ですね、うん、こことあと高野山、
はい、
あと土地尾美術館の前庭、うん、土地尾美術館は長岡市に、
うん、
ここにも供養塔が残っているそうです、
うん、
まあ僕この米沢の上杉家病所は行ったことある。
ああ、ベーってね、
ベーって横に一列に並んでます ね、
うん、ありますな。
上杉神社、米沢神社、
上杉神社
ね、うん、行きました。上杉鷹山の銅像、大きな銅像があったのを、
うん、
とあと金丹を見ました。
金丹、
うん、
何それ、
ゆるキャラ、
米沢氏の
天地人ってあったでしょ、大河ドラマ、また後でも出てきます、この次出てきますけども、
はあ、
その頃もゆるキャラブームの入ってるから。
金たんって何なの、金って何なの、
金粒の金、
ああ、うん、そういうことか、うん、ははは
で、あとおせんちゃんと、あと誰だっけ、この剣心の後継いだの誰だっけ、上杉五太郎の
人、影勝、
影勝、影たん、
影た
ん、で可愛いのいたの、金たんは可愛かったよ、
ああそう、う
ん、
愛って書いてあるわけ、
愛乗ってる、
うん、絶対だな、
だってそれしか分かりようがないじゃん、金鶴ってはい、まあ上杉謙信ほか上杉のお殿様に会いたかったら米沢氏がいいのか、
うん、
全部並んでるもんね、
うん、
うん、で全部撮ったのお写真をね、
お墓の、
うん、
歴代の藩主の、
うん、でも後から見て一個一個撮ったけど後
から知らないでしょ途中の藩主なんか
分かんなかった、うん、だからなんでこんなの撮ったんだろう、デジカメって罪だよね、うん、無駄な写真撮るよなって思いました、ね、まあ、いいじゃないですか、はい、うん、はい、続いて上杉つながりで直江兼続ですね、うん、米沢の徳勝寺に埋葬されました、
うん、
その後徳勝寺とさっきも言った臨泉寺、新潟の臨泉寺の間で争いが起こり、うん、敗れた徳勝寺が廃絶したため桃源寺に改装されます。
へ、
後に藩長の裁定により臨泉寺に合祀されました。
ほう、
えらい露天してますね、
うん、
昭和13年4月に米沢市長の提案で市政50年記念として兼続の英霊を米沢市の、県舎松崎神社に合祀したそうです。まあこれはいいか、
これさっき言っても
まだ金塚さんのとこだよ。
これ松崎って読むんですか。
美咲じゃないのこれ。
いや、わっ、いやそれはで調べたの。
調べてない。
ああ、
そう。私勝手に言
われました。ああ、マジか。
松美咲神社。
わかんない。
うん。山形県社、
はあ、
県の神社、
はあ、
に祀られたそうです。
そうですね。
うん、戦前にね。
うん。
うん、この寺の争いって何でしょうね。金継はうちが埋葬するんや。
それになんで関西弁な？
いや、なんとなくそれっぽいかな。そんな
松ヶ崎というみたい
ですね。松ヶ崎にいるんですか、うん、はい。なんかこんなお寺で争って排泄って言って。
直江兼続のお墓の問題で争ったの？
違うんで
しょうね。それ以外の問題かも、
うん。多分そうでしょうね。
ちょっとわかんないけ
ど、うん。まあこんなんで人のお墓もいろいろとなんか国替えでね。あっちからこっちとかっていうのはなんかわかるけど、
うん、
お寺の争いでねっていうのは、
うん、
まあ仏さんもはためやかな話ですね。はい、続いて武田信玄。
信玄、
はい、信玄神社っていうのが甲府市にありますね。甲府駅から近くですね。
武田神社ですね。
武田神社ですね、
うん、今信玄神社って言ってる、
はい、あ、すいません、武田神社ですね、うん、甲府市にあります。
はい、
あと信玄の墓が大泉寺、
うん、
これ甲府市にあります、
うんうんう
ん、あとね、永林寺、慶林寺、うん、恵まれた林の寺、
永林寺でしょ、
永林寺、
うん、
これはね、高い武田氏の
菩提寺です。勝頼が最後死ぬとこでしょ。
勝頼が、
うん、永林寺。
あ、そうなんだ、
うん、
あと諏訪湖の、
は
あ、にもなんか墓あるみたい。
へ、
あと奈良の天理の長岳寺、
うん、
長野県佐久市の龍雲寺、
うん、
高野山、
うん、
あと京都なのかな、福田寺、妙心寺にも信玄は葬られている、祀られている、
うん、
そうです、いっぱいですね、
うん、
なんでこんなに信玄はやっぱ源氏だから、
まあ、源氏だから、うん、ね、まあ有名人だしね、いろいろあやかろうって人もいるんでしょうし、
なるほどね、
うん、別にこれが間違いだとは言わない、
うんうん、続いて山本勘助、
ほう、
信州阿弥陀、信州
芝
阿
弥陀堂、
阿弥陀堂、
うん、
長野市にあるそうです。
うん、
あと愛知県豊川市の長谷寺
など、長谷か長谷寺か分かんないけど、
うん、長谷でしょ、長谷寺って
。いや、まあ長谷寺はあっちの奈良の方じゃん。
長谷寺、
長谷寺じゃないと
やっぱこの辺の人なんだね、なんか木曽とか伊那とか、あと信玄ゆかりだけどやっぱり大名じゃないから急にお墓の数も情報も乏しく、
半分怪しい人でしょ山本勘助なんて、架空に近いんじゃない。
え、実在の人物ってもう認められたんじゃないの。
だそうなの、
最近は。
へ、
と聞きますけどね。はい、 続いて井伊直虎、
うん、
去年の大河ドラマですよ、
一番新しい、
はい、静岡県浜松市北区引き佐町井伊の屋の龍丹寺、龍丹寺、
うん、
あと浜松市北区神宮寺町妙雲寺がお墓みたい、
うん、
あお寺みたいね、で、うん、あと宝鏡院棟が、
うん、
浜松市北区、やっぱ同じとこか、飯の屋の方に
ドラマで出てましたな、ドラマ
って最後の
さあのね田んぼの真ん中になんか
あるんですか、宝鏡院棟って石の塔ですね、
そうや
ね、簡単に言うとね、
まあそうですけど、うん、
まあ、直虎さんも歴史上の人物的にはマイナーですから、まあね、
ちょっと
普通かな。さあこのシリーズで一番厄介な人物、織田信長です、
うん、
いっぱいあるの、このシリーズで一番多いんじゃないかなっていう感じなんですが、
うん、
新朝公廟でいいの、
うん、
信長公廟、
うん、
公のお墓ですね、
は、
京都市中京区本能寺にある石造り石像でいいのかな、
石像
でいいんですか、石像公共院棟と入りもや造りの廟屋、
廟屋、
廟屋か、
うん、
京都にあるの、本能寺ってまだあんの、
本能寺は、まあ、本能寺の辺があった場所から今移っちゃってるけど、
で今の本能寺にあるんだ、
そうそう、お墓ありますね一応、
へー、うん、そうなんだ、
お墓っていうか、まあ、うん、
廟がある、
うん、
織田信長公本廟、
うん、
京都市上京区寺町の蓮、
うん、
阿弥陀寺、
蓮台さん、
蓮台さん、阿弥陀寺にある石碑、
うん、
当時の住職の清玉、
清玉でしょ、
清玉が本能寺の変直後に家臣が信長の遺体を火葬した場に遭遇し、その遺骨と後日入手した信忠の遺骨を寺に葬ったと伝えられているそうです、
うん、
秀吉に遺骨の差し出しを求められたっていう記録があるそうで、
うん、
信憑性は高いそうです、
うん、
こっちには本物のお骨があるのかも、
まあここね有名ですね、
そうですか、
うん、
織田信長墓所、
うん、
高野山奥の院の御輪塔、
うん、
明治以後忘れ去られていましたが1970年に再発見されました、
うん、
そんなもんなんだ、
うん、
明治時代には忘れられているけど、はい、高野山にもあります、
うん、
あと京都市北区大徳寺、
うん、塔頭、
塔頭の
創建院、
創建院いろんなのがあるんだね、
うん、
創建院の御輪塔、これは秀吉が一周忌に建立した寺院とされていて、遺骸が見つからなかったため木像を2体作り1体を火葬して1体を創建院に安置したというものだそうです、
あ、
うん、なんかこっちではあったとかこっちではなかったとかまだ少々いろいろあるのね、
うん、
はい、織田信長公本廟安土城の二の丸跡にもあるそうです、
うん、
滋賀県だね、
うん、
織田信長公御分
骨廟、分
骨ですね、
うん、
富山県高岡市の瑞龍寺にある公共院と、
うん、なんでだろう、
瑞龍寺ってあの綺麗なお寺だよね、芝生の
だーだーって、
大
きなお寺
ね、高岡の駅から歩いて10分15分ぐらいのとこ、新高岡と高岡の間ぐらいのとこ
でね、はいはいはい、
何度か行きますと、ここに信長さんいるんだよね、
なんでかな、
なんでなんだろうね、
うん、
越中って言ったら誰、あのこの前田利家
大名、
うん、あの納め管理してたのって、
信長時代、
信長時代
北陸はあの人でしょ、柴田勝家、
柴田勝家、うん、 とかの絡みなのかね、
は
い、うん、勝手な勝手な想像ですよ、
うん、
はい、織田信長不死病書、お父ちゃんと子供ね、
うん、
岐阜市
神保山
崇
福寺、
崇福寺の石碑ですね、うん、信長の側室お鍋の方が遺品を送り遺灰を安置したそうです、
うん、
まあ奥さん絡みで、
まあまあ岐阜はね、
うん、信長公廟また出てきましたが、名古屋市中区、
うん、
宗建寺の宝鏡院とですね、
うん、
織田信夫が清洲城下に菩提を弔うために建てた寺院です、
うん、
で名古屋に引っ越しちゃったので清洲から、
うん、
でこのお寺も、今のところに移ったということです、はい、織田信長供養塔、愛知県清洲市の創建院、
うん、
清洲から名古屋に移っちゃった34年後に再び建立されたお寺だそうです。そこにもあるそうですね、織田信長信忠公供養塔が大阪府堺本願院にあります、
うん、
なんかこの辺なんかどうでもいいって感じになって亡くなった後にそれぞれお寺建てましたみたいな話っぽいね。
まあ供養だからね、うん、ゆかりの人がまあ建てた、
うん、はい、
だから何も待ってないんじゃない。
はい、あと明治時代にですね、
うん、
信長を主祭神とする乾坤神社っていうのが東京と天童に創建
された、うん、京都でしょ。
え、東京って書いてある？
乾坤神社でしょ、
うん、
あれ、
あ、そうなん、明治時代に東京と天童ってなってます。京都にもあるの？
京都にあるよ。
あ、じゃああちこちにあるんですね。あと越前二宮鶴木神社、
うん、
これは福井県越前町にあるそうです、
うん、
信長はじゃあ織田家発祥の地としてこの神社を氏神の社と崇めたところから、うん、岐阜市若宮町のなんとか森神社、
柏かな、柏原神宮の柏ですね、柏森かな、
柏森神社では楽一楽座の一の神様を祀ったところから、
うん、
愛知県清洲市清洲古城跡に祠があるそうです、
うん、
南蛮寺の鐘、
うん、
何ですかこれは、京都市右京区臨済宗の、明神寺にあるそうです、
うん、の塔中の春光院ね、
うん、あと信長の首塚、
こんなの墓じゃないじゃん南蛮寺の鐘って信長ゆかりがあるだけでしょ。
だそういう項目の時にこれ載ってたんだもん。であと首塚が静岡県富士宮市の、
はあ、
西山西本門寺、ね、
うん、
本門寺でいいの、うん、が
うん、
このところの時の坊さんが、この寺の坊さんが信長の首を持ち帰ってきたんだってって言われてるところです。
坊さんのお父さんがやな、信長の家臣で、
うん、ああ、はい、まあ信長さん人気があるとやっぱりいっぱいですね、
うん、
まあ京都か京都がやっぱ一番いいの。
まあ死に方がねちょっとはっきりしてないからね、うん、それはまあ、うん、まあ、この2番目のが有名ですね。
阿弥陀寺が一番おすすめです、
うん、
はい、続いてこれはちょっとフライングなんですが、再来年の大河の主人公、
はいはいはい、
明智光秀です、
うん、
京都府亀岡市の、
うん、
なんていうのこれ、谷政治、
国生寺かな、
国生寺、
うん、
滋賀県大津市西京寺、西京寺、
うん、
高野山奥の井、
うん、
と3カ所あるそうです。
高野山はね供養といっぱいあるんで、うん、大体みんな人気だもん、ね、偉い人は
人気お墓だもんね、お墓人気墓地だもんね、うん、亀岡京都もまあ
亀岡はまあ光秀の領地だしね、
滋賀もそうだよね、
うん、
まあそういうところですね。詳細は2年後の大河ドラマを見てみましょう。
墓は出ないでしょう。
いやだって最後の、ま、終わった後に出て
くる、ああ最後の話、うんうん、
光秀紀行とかで、
うん、
はい今日はここまでにします。
終わり
終わり、ちょっと戦国編次回に続く。
戦国か、あ戦国、まあまあまあ後半だね、
はい、うん、戦国、
安土桃山時代って感じだな、うん、
はい、ではお便りに行きます、
うん、
はい、ナビーさんからいただきました。
ナビ
ー、はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。元カタール在住のナビーです、
うん、
4月末の出来事なのですが、奈良に行ってまいりました。おもれきで仏像と神道についてしっかり勉強した後だったので、とても興味深い旅になりました。たくさんのお寺に参りましたが、私の一押しの仏像は中宮寺の菩薩半跏像です、
うん、
優しいお顔をいつまでも見ていたい気持ちになりましたし、国宝にかかわらず、拝観者が少なくゆっくりできるところもおすすめの一つです。飛鳥村にも行きましたよ。サイクリングで1日かけて各所を回ったのですが、大好きな天上の虹の世界が目の前に広がっていて大興奮しました。ただ高松塚キトラ両古墳の壁画の観覧時期に当たらなかったことが残念でたまりません。いつか本物を見てみたいです、
うん、
奈良はゴールデンウィーク中でも思ったほど混雑しておらず、意外とのんびりできました。大仏と仁王像でかかったなあという記憶しか残っていない中学の修学旅行以来の訪問でしたが、大人になってからの訪問は新たな驚きと発見でいっぱいでした。さらに年を重ねて3度訪ねてみたいものです。奈良は私の国内今訪ねたい場所ベスト3の一つだったのですが、お二人の今一番訪れたいところはどこですか、そしてケリーさん、我が、地元山口にいらっしゃるのですね。宿坊体験のお話また聞かせてください、瑠璃光寺近くのそば寿司のお店はおすすめですよ。お土産のお菓子はウイローがメジャーどころですが、月で拾った卵が私は好きです、
うん、
っていうことですね。山口は先ほども触れましたが行けませんでした、
はい、
のでまたいつか行ってみたいです。ナビーさんね、奈良観光されたそうですね、
うん、
やっぱね飛鳥って意外と人少ないよね、いつ行ってもね。
まあ行きにくいしね、
なんかパラッパラッパラッパラしてるから一極集中じゃ
ない、ね、ごった返すっていうのはお前確かに見たことないですね。
奈良市はひどい、
まあまあまあ、
ね、あの大仏奈良公園一帯は外国人と鹿だらけ。
うん、
でもあの平城宮の跡地の方とか西大寺の方行くと結構ガラガラだね。
まあ、地はね、うん、あんまりいかんわな。
さあ、みなずきさん、最近行ってみたいところ。
行ってみたいところ、うん、なんだどこでもいいの、
うん、今ちょっとここ行ってみようかなっていうようなとことかあります？
北海道に随分行ってないので行きたいな。
北海道ですか？
全然関係ない。
いや、いいじゃないですか北海道ね、うん、ちょっと気合い入れないとね。
まあまあそうだけどね、
なかなか行けないですね、
うん、
どうだろう僕ね、ちょっとこの収録より以前にですね、
は
あ、ちょっと東京旅行してきて。
ああ言ってたね。
ちょっとお腹満腹気味で
東京で、
うん、いや、はあ、よかったんですよこれが。
何が？
お台場に行ってね、
はあ、
ユニコーンガンダム見たの。
はあ、よくわかんないけど、
うん、そんで川崎に行ってね、
はあ、
藤子 F 不二雄ミュージアムに行ったの。
あ、結構変なとこですよね。あ
で、うん、うん、あと三鷹に行ってね、
うん、
ジブリ美術館に行ったの。
なんだよそれ
一日で回って超ハードだったんですけど、
はあ、
ジブリ美術館はね、
なんか予約せんたかんちゃん
大変なんですよ撮るの、
うん、
15年ぶりぐらいに行ったんですよ。
へ
え。で、まあ、だから15年ぐらい前、ちょっとまだジブリ美術館って、
うん、
できたての頃なのね、
うん、
で
コンビニで予約してって
やったりね。そう、
うん、
今すごく取りにくいんですけど、頑張って取って。
あ、今も取りにくいの。
今の方が取りにくい。
今の方が取りにくい。
外国人観光客が取ってくるらしいんですよ。
あ、そう。
で、あのやっぱ外国人の方が来て、
ああ
私予約券ないんですけど、
ああ
入れますかって、ノンノンノンノンってみんな断られてる。
ひどい外国語ですね。
すごくね、あのね、ドラえもんの方も外国人多かったんだけど、
藤子不二雄、
うん、
あ、
ジブリの方が、
あ、
あのドラえもんとかね、やっぱ中国圏とかアジア圏じゃ有名ですけど、はいはいはいはい、やっぱヨーロッパ圏とかじゃそんなにな
の。あ、
でもジブリはやっぱヨーロッパもやっぱ知られてるんで。
なるほど。
すごい西洋の方も多かったの。
だって藤子不二雄のとこすごい不便なとこでしょあれ。
いやでも登戸の駅から歩いて15分ぐらい。
登戸の駅って登戸がめんどくさいじゃないですか。
まあね、川崎からとかね。
ああ、
うん、だけどだってその道中に、あの水木しげるロードほどじゃないけど、いろんなオブジェとかから見ながら歩いてると楽しいよ。
なんか横っちょにあるなんだっけ、芸術は爆発だあの人。
あ、
岡本太郎もなんかあの辺じゃなかったっけ。
あ、そうなんだ、
うん、の博物館
あるの。
そこは行ったことあるんだけど。
いや、藤子 F 不二雄ミュージアムいいですよ。
なんかそのよちょっと離れたところぐらいだったよ。
あ、そう、
確か、うん、
いや東京はねちょっとね、お
たく、ちょっと待って、それ3つ1日。
あ、お台場はね前日行ったんだけど、
でしょ、う
ん、F さんとジブリ、こっちどっちも完全予約制なんで、まあ、こっち
のね多摩の方で、ね、
だから川崎の登戸から三鷹までやっぱ1時間ぐらいかかるじゃないですか。
あ、そう、藤子不二雄も予約制なかった
。完全予約制、
うん、
だから朝一と夕方の回、あっちこっち藤子さんを、
うんう
ん、10時の回で、うん、でジブリを4時の回にして、
うん、
二股むっちゃ濃かった。
どれぐらいで予約したわけ。何ヶ月も前から予約した。
あの発売日当日。
それは1ヶ月前。
1ヶ月前とか。
へえ。
藤子さんの方は取りやすい。
ああ、
ジブリはちょっともたもたしてる間に
ネットで取るの。
あのロッピー、ローソン、
あーローソンチケット、
うん、
へ
ー、もたもたしてるのにどんどん埋まってる。
あ、そう、
うん、でも10時オープン、10時に販売開始なんで、
うん、
その日休み取って10時50あと9時59分ぐらいからロッピーの前で待機して、
ペ
ッペッペッペッってしたら余裕で取れます、うん、
あ、そう、
はい、僕はちょっとだからちょっと今ね旅行ちょっといいかな、また思い出したらまた、
うん、
多分また喋り出すと思います。あとね、ナビさん追伸がありまして、以前のお便りで、あの砂漠とラクダの写真添付していただいたのね、ナビさん、
はいはい、
でこれは、この写真ってテーマパークなのというふうに僕らちょっと言ってたんですけども、
うん、
この砂漠は自然のものです。鳥取砂丘とは比べ物にならないくらい広大な砂地が広がっています、
うん、
ラクダはどこで管理されているのか分かりませんが、デザートサファリを体験しにやってくる観光客を狙って商売するためにラクダがいるそうです。
うーん、
鳥取砂丘では写真を撮るのにもお金がかかりますが、こちらでは写真はタダだし乗るのもそんなに高くないです。ラクダは結構いろんなところで見られるのですが、涼しい季節になると競馬ならぬラクダレースが行われまして、猛ダッシュするラクダたちが 見て 見られてとても面白いです、
うん、
私は3年弱住んでいたのですがもう一生分ぐらいのラクダを見ましたということですね。ラクダって走れるんだね。
めっちゃ速いでしょ。なんか
速い
レースって、
なんかラクダってパッカパッカカッポカッポ歩いてるイメージじゃない。あ、まあまあそれは
砂漠で電力疾走したら死んじゃうでしょ。
ああ砂地では走らないな。
いやっていうかその
普通の
長期間旅行する場合はそのあんな全力疾走したらすぐ死んじゃうでしょ。
早ラクダって早馬みたいな
ね。いやいやだそ競争の時はなんかすごい。
あそうなんだ、うん、ラクダコブ邪魔じゃないのかな、重くないのかな。
いやさまあ重いけど。
ほちょっとこれ新鮮、あ見てみたい。競馬ラクダ、ラクダ、
ね、競ラクバ、
はい、
競ラクバじゃない、ラクダか、
ラクバ
しちゃった、
はい、さあ続いてですね、清右衛門さん、清右衛門さん、
清右衛門、
はい、
は
あ、清右衛門さんはですね、
うん、
おもれきアプリからですね、
ほう、
お便りをいただきました。
第1号、
第1号です。で、あ来たって思って、
うん、
大事に保管しなくっちゃと思って、
うん、
気をつけてたら誤ってメールを削除しました。
何やってんの、
ごめんなさい。でそうや
って
ツイッターでつぶやいたら僕のことですかっつって改めて、メールをいただきました、
うん、
はい、ね、そのメッセージ改めていただいたメッセージですが、おもれきアプリは気軽にメールができていいですね、
うん、
初めてメールします。1点希望ですが再生速度が変えられると嬉しいです、聞きたいコンテンツがたくさんありポッドキャストは 1.5 倍速でいつも聞いています、
うん、
それでは番組頑張ってくださいといただいております、
うん、
でこれはですね清右衛門さんのお便りいただいてですね、アプリ担当の方にちょっと相談をしたら、
早速ました、ね、
修正していただいて今は、変速でも聞けるようになってます。
あ、じゃあこの清右衛門さんの意見が通った。
はい、そうです。
すごいじゃん、
何でもやるかおもれきです。
何でもやるか
市役所
おもれきの何でもやるかでしょ。
はい、はい、ちょっとこれ僕と水月さんしか分かんないんだけど、いつもお便りはねプリントアウトして読んでるんですが、
うん、
このスタイルの書式の時はアプリから来たっていうちょっと一目で分かるように、
先ほど伺いました。
はい、それは事務的なとおりです、はい、番組的にもですね、
でも分かんないじゃん、
は
い、
そうですね、
お客さん聞いてる人に言ったって、
は
い
は
い、
だ皆さんも、ね、アプリからもねお便りください。さあもう一丁いきますよ。
キャラクターが分かんないね、年齢とか。
そうです ね、ここは自由記名なんで入力が自由なんで絶対じゃないですけどね。はい、続いて岐阜のしんちゃん、のぶちゃん、
のぶちゃん
いただきました、うん、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。2度目のお便り、岐阜ののぶちゃんです、
はい、
お便りが読まれる頃には、宴の後になっているでしょうが、サッカーワールドカップ盛り上がっていますね、このメールを書いているのは、日本対ポーランド戦があるという時点です、
うん、
好きということもあり日本代表戦以外の試合もテレビ観戦して毎日寝不足に苦しんでいます、
うん、
サッカーの国際試合は戦争に例えられることもあり印象に残った試合はどこか歴史上の合戦にも似ているような気がしました、
はい、
ヨーロッパの強豪スペインとポルトガルがガチンコ対決3対3で引き分けた試合はまさに龍虎の戦い、川中島の合戦。人口33万人の小国アイスランドがサッカー大国アルゼンチンに挑み勝てないまでも粘り強く1対1で引き分けた試合は大軍に囲まれながら最後まで負けなかった忍び城の攻防戦、
押し城
ですか、押し城の攻防戦。ワールドカップ初出場のパナマがサッカー発祥国イングランドと戦い6点を取られコテンパンにやられながらも最後の最後に意地の1点を入れた試合は三方ヶ原の戦い、
うん、
そして韓国が2連敗の後優勝候補ドイツに2対0で奇跡の勝利を得てドイツを今回のワールドカップから葬り去った試合は桶狭間の戦いのようでした。サッカー&歴史好きの勝手な妄想かもしれませんが、残りの試合では山崎の合戦や関ヶ原の合戦が見られるのかとても楽しみです、
うん、
梅雨の不快な気候が続きますがお体大切にといただきました、
はい、
ワールドカップですよ皆月さん。
うん、もうちょっと昔の感がありますけど、
どうでした？
いや私はちょっとあいにくあまり興味がありませんのでちょっと存じ上げないんですけど、
どこが優勝したの？
わかりません
ごめんね、おもれきはねスポーツ系全然
弱々なんですよ、うん、
なんかニュースでね、
はあ、
サッカー言ってるのは知ってた、
出ましたね、う
ん、寝不足ですとかアナウンサーの人が言ってるのも知ってるの、
街の噂では聞きましたけど、
うん、で誰がなんかして、
うん、
あの態度はどうのこうのとかあったらしいじゃん、
どうのこうの、
うん、ごめんよくわからないですけど、
なんか終わった後になんか日本人のサポーターは綺麗に掃除するからいいとか悪いとかって話だったんじゃなかったっけ。
あ、そうなの。どこでサッカーやってたの
それも知ってないの。ロシアじゃなかったっけ。
あ、そう、
は
あ、
ワールドカップでしょ。
ロシアでもサッカーってできるんだ。雪、あ、でも夏だから
大丈夫。7月はありでしょ。
はい、
場所も分かってない、うん、ひでえな
日本じゃないの。
だあ、うん、そりゃそうでしょ。
だって日本の
眠いって言ってるから遠いとこなんでしょ。
あ、そうだね、
時差があるってことでしょ。
じゃあ日本のさ今のサッカー選手を知らないの言える
数違うんでしょ。
違うと思う。
なんかゴンなんか知らない。
本当のぶちゃんごめんね。
本当にね知らないんですよ、うん、もう、うん、
今まででもスポーツ系っていうの、うん、1回しか取り上げてないんだから。
何で。
東京オリンピック、
おもれきで、
うん、
ああ
十何回とかの
スポーツじゃないじゃん。
だからそれが唯一のスポーツみたいなぐらいダメなんですよ。
へ
え、うん、ちょっと来年の大会で勉強しようと、
うん、
思うかも、
うん、
だろう。東京オリンピックも興味ないくらいあれでサマータイムがどの頃とか言われてもなんかねっていうぐらいの無関心な。
でももう2年後とかなんですよね。
もう2年長切ってるんですよ。
すごいね、
うん、はい、ちょっとまたちょっと他の方フォローのお便りお願いします。本当申し訳ございません。はい、じゃあね、ここまでにします。おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています、
はい、
あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、歴史の体験談、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはメールアットマークおもれき .com、ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
おもれきアプリが Apple Store で無料配信されています、
うん、
過去から最新回まで聞くことができます。また YouTube では過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。